皆さんこんにちは。フローライフラジオへようこそ。この番組は音とウェルビーイングをヒントに、忙しい毎日の中で少しだけ立ち止まり、耳を澄ませるための時間を過ごしていきます。昭和、平成、令和と駆け抜け、気づけば中年の危機なんて言葉が頭をよぎる世代になりました。そんな私たちと同じく折り返し地点を迎えた皆様にお届けする、今だからこそ語り合える私たちのライフトーク。お届けするのは40年来の友人でもあり、キャリアコンサルタントの中村陽子とバイオリニストの吉川恵里奈です。時には流れに身を任せ、時には自ら流れを作る、そんなしなやかな生き方をリスナーの皆様と共有できたらと思っています。それではフローライフラジオスタートです。皆さんこんにちは。
こんにちは。
今日は、収録日が3月6日なんですけれども、皆さんが聞いている、放送は3月15日、今まで宣伝させていただいた琉球交響楽団の定期演奏会名護で、私もそうですけど、ソロの大谷靖子さんがちょうどブルッフのコンチェルトを弾いてる時間だと思います。なので私はオンエアは聞けません。はい。ちょっと今日暑くなりましたね。
暑いね。
結構。
ね、気温もだけど、今日ちょっとバタバタしちゃったからね。
それ、いろいろありまして。
そう。
しかもね、スタジオはバージョンアップして、ライトもつき、で、明るいので逆に暑くなって、今クーラー実は急につけて、
つけていただいて。
はい。今日はですね、陽子の、このキャリアについてちょっと聞こうかなっていう日にしようと思っております。
はい、ありがとうございます。
急遽、カメラもちゃんと撮れてますね。
あ、そうですね。まずカメラの話をね。
いつもね、そう、よく撮ってくれるんだけど、スタンドがないって大騒ぎして、まず収録前に。で、はい、私が車の中から、譜面台乗ってるからって
。さすがだよね。
譜面台持ってきました。
はい。
そう。まあ、多分みんな、琉球の人、乗ってる人多いんじゃないかな。
いや、一般の人は譜面台なんて、まず持ってないからね。さすがだなって、はい。感動しました。
はい。ですね、この、最初の、陽子の説明の時に、キャリアコンサルタント。はい。すぐに噛んでる。キャリアコンサルタントってありますけど、
はい。
そう、今、陽子と話してる中で、キャリアコンサルタントもそうだし、コーチングっていう言葉も出てきて、まず、どっちが何のこっちゃみたいな感じなので、私一応自分なりに調べたんですけど、ぜひ、陽子の、説明を聞きたいなと思って、例えば、キャリアコンサルタントってどういう仕事なのかとか、コーチング。なんと、キャリアコンサルタントって、あれですよね、国家資格。
そうなんですよ。
だってすげえなと思ったんですよ、
私。もうね、シニアなのかミドルなのかわからないこの私が、去年、目との戦いで、見えないって思いながら、勉強して頑張って取りました。
ありがとうございます。これ、キャリアコンサルタントの方ですね。
あ、そうだね。キャリアコンサルタントはね、2016年に国家資格になったんですよ。
新しい。
まあ、比較的新しい。資格、そうそう。それまでは産業医カウンセラーとか聞いたことある？
ない、ね。
あ、ない。そうそう。産業医カウンセラーが主流で、まあもちろん今もあるんだけど、で、企業の、例えばメンタルとか、パワハラとかそういった問題の時に、産業医カウンセラーさんを企業に入れて組織の中でも、相談するっていうようなこととか過去にあって、まあ、そこから今は、資格としては、昔はね、確か産業医カウンセラーを取らないとキャリアコンサルタントいけなかったものが、独立してキャリアコンサルタントだけでも受けられるようになったっていうのがあります、経緯が。
これ逆に、ニーズがあるから国家資格になったってことですか？
そうだよね。あと国がちょっと推進しているっていうのもありました。キャリア形成について、これから、支援していくっていうところもあるかもしれませんね。コーチングとか、そっか、聞いたことないよね。あまり馴染みがないよね。
そう。コーチっていう言葉自体は、ものすごくイメージあるから、私調べたらちょっと逆だったんですよ。その答えが。 コーチってだって教える人で、
は
い、だけどコーチングちょっと違うじゃない視点が、
うん、
まあそこら辺ちょっと聞きたいなと思って、
はい、じゃあまずコーチと逆だったっていう話だったんだけど、実は同じで、うん、コーチってさ、テニスプレイヤーとか、うんうん、そういったところで常に一緒につきながら寄り添いながら、あのゴールを目指していくっていう、こう隣に立ってるみたいなイメージなんだよね。そこから来ているというか、その辺もあるんじゃないかなと、うんうん、ここは私の判断です。で、私がコーチングに出会ったのは今から20年前で、うん、ちょうど日本に渡ってきたぐらい、あのアメリカから来たぐらいの時期なんですよ。うん、で、その頃は東京で働いていて、会社、企業の、IT 技術の企業ではあったんだけど、新人教育を担当していて、うん、で、そんな中でその当時の上司がコーチングってあるよって、で、コミュニケーション能力の育成だったんですよ。うん、で技術サポートっていうのをやってて、お客様から問い合わせがあった時に、それをどんな問題が起こってるのか、パソコンとかネットワークの、うんうん、まあ、電話一本でどこに不具合があってっていうのを環境を聞きながら直すんですよ。すごく難しくない？もうカメラとかないからさ、もう言葉とコミュニケーション能力だけで問題解決しないといけないっていう、うん。で、もちろん技術スキルも必要で、まあ、パソコンをね、一から解体して作ったりとか、そういった研修もあって、そう。まあ、そこからさらに技術だけではなく、コミュニケーション能力、こう、何にお客様問題があるのかとか、そういったものを聞く能力っていうのも必要で、で失礼な言葉で高圧的に話しちゃいけないし、うん、あの当時って技術者がすごくスキルあって、うん、なんか電話した時にさ怒られてるような気分になる。わからないか説明できないんだよね。私もその気持ちわかるっていうかさ、パソコンのなんかつかないみたいな感じでしたよね。何がどうつかないんですかわかりませんけどみたいな。それだと失礼だから、まあ、コミュニケーション能力っていうのを、ちゃんと養いましょうっていうような教育をしていく上で、まあ、当時のその上司がコーチングっていうのあるよって話してくれて、え、コーチングって何って言ったら、その、自分の中に答えはあって、それを一緒に答えを引き出し、あの、質問しながら引き出していって、まあ、寄り添いながら導いていく存在って言ったらいいのかな。って聞いて、で、そこからコーチを紹介してくれて。
ああ、実際のその。
うん、そうそう。あの当時にやってる方ってまだまだ少なくて。うんうん、で、そのコーチやってる方、なんと電通の方だったんです。
わお。
で、これは嬉しいじゃない？電通のなんか行ったことないしさ。で、なんか会社内でこう会議室借りてやってくれるってことで、うんうん、あの、行って、うん、まあコーチングを受けていて、で、その時に衝撃的な言葉を、問いをもらって、
うんうん、
あの時私なんかポジティブとか前向きであることが大事っていうポリシーを持ってて、うんうん、何でもかんでも前向きですとか、ポジティブにみたいな感じで言ってて、うんうん、そしたらそのコーチが、陽子さんにとってポジティブ、前向きっていうのは良いことなんですかって聞かれたんです。
はい。
え、良いことじゃないんですかって思わない？
疲れる。
もうそれが正しいと思ってたから、で、それで、ああ、私、すごく ステレオタイプ、人がいいでしょうって言ったものをそのまんま生きて、え、なんかもう、世界が変わったっていうか、別に、後ろ向きだって悪いことでもないし、いい悪いっていうのがない。
そういう
っていうのが、びっくりして、コーチングに。最初出会って、うん。で、その後にもっとびっくりしたのが、まあ、10年ぐらい東京に行って、そろそろ沖縄で、帰ったりもしたいなーなんて思い始めてた頃で、で、その時の目標っていうのが、まあ、いつか沖縄に帰ることだったんですよ。うんうん、で、それを掲げて、まあ、日々の生活をやっていきましょうと、コーチングを受けてたんだけど、3ヶ月後になんと本当に実現して、沖縄にいたんですよ、私、帰ってきてて。
その頃は3ヶ月後なんていう計画をしてたわけではない？
全く。で、コーチングを進めていく上で、なんかあれよあれよと気づいたら、ついてたって。
面白いですね。
うん、でも、まあそこの帰れた理由っていうのは、一番の理由は、そこにやりたい仕事があったからなんですよ。うん。で、それが、 まさにコーチングが使える、そしてコーチングを勉強できる経験できる仕事だったんで、もう東京から面接受けに行ったりして、
逆の面白いね。
そうそうそうそう。で受かって、本当に 2,3 日で決めて帰ったっていう、その凄さ、やっぱりコーチングって自分から発していくもの、自分の中にあるものを動かし、うん、出すので、うん、行動につながるっていうか、まあ、それも今回のこのラジオ、エリナのそのラジオっていうのもなんか似たような感じだったんじゃないかなと思うんだけど、どうでしょう？
そうですよ。だから、自分の中ではなんかモヤモヤして、やりたいな、でも、まさか、みたいな。やっぱりずっとそういうのがあった。でもずっとやりたいなっていうのがあるけど、まあことごとく簡単に言うから自分も。計画性。やっぱりみんなには否定されるわけよ。何ができるのみたいな感じでなるし、その、実際何するのって。例えばラジオだったら何話すのっていうことになるから。でも、陽子と話してるときにまず認めてくれたっていうかさ、でいいんじゃないって。もうその一言は、まあ、なかった。んですよね、今までやっぱり、はい、多分そういうかけ声かけた人もいるかもしれないけど、ごめんなさいね。で、なんかパッてそこで躊躇してた自分がまずいなくなった。でその次に、まあ私一人でやることになるんじゃなくて、陽子とやるからって、このやっぱり相手がいるっていうのが私にとってはすごくやりやすい。やっぱり一人よりも誰かと一緒に始めるってものすごく、なんていうの、お互い助け合えるから安心感があるっていうのは、もう今までのほら経験上で、もうみんなこの世代の人たちよく分かってるじゃない。
そうだよね。
一人で新しいことを始めるのがどんなに大変かっていうのはね、特にその辺はあったから、まあその点なんかこうすってやっぱり後押ししてくれた、なんか不思議でしたね、あの感覚は。やっぱトントントンって決まってったのが、でその後自分がやらないことを陽子がやり、で多分陽子が気づかないことを私が言ってなんかやってって、それがこう形になっていく、それがすごい今でも面白いと思うのはそこだから、なんか陽子と話をしてると、やっぱどんなことでもそうなんだけど、否定しない、でも変に共感もしない、だけどなんか自分の目標とかやりたいのが結構明確になっていく過程があって、頭の中がスッキリするっていうか、まあ、私この職業絶対できないなって調べれば調べるほど思ったし。
どの辺がですか、それは。どういうこと。
私はもうだから、もうこれでしょって多分言うタイプだと思っている、自分で。強い、それが。
教える、やっぱり、このバイオリンを教えたりするっていうところが、ティーチングとコーチングって違うって言われてて、
その辺、
そうそうそう、
面白いね、
ティーチングはやっぱり教えるで時には必要だと思うんだけど、人って実際に動くときってやっぱり自分の言葉なんだよね。気づかないと、どんな100の言葉をもらっても動かない、で実は最初に言った承認、いいねって一旦受容して受け止めてあげるだけで、もうその人ってすぐ動くんだよね。
これは今日明日のレッスンから実践しましょう。っていうか私の鈴木メソッドはそれが本当は本質なんですけど。
そうだよね。そう、鈴木メソッドって他のちょっとジャンルと違う。
そうですね。
ユニークな、
教育法。
法ね。
まあ、これまた通って、まあ、簡単に言うと、ただ楽器を教えるための教育法ではなくて、母語教育っていう言葉を教える過程、言葉を覚えていく過程って誰も叱らないし、ずっとお母さんがこう子供にこうあれだよこれだよって言って、で子供から一言発しただけでもうみんながね動画をアップするぐらい、初めてのことにみんなこう何ていうの、家族っていうのは喜んでやるじゃない。でその過程っていうのがどうしても楽器の世界だとさ、こうじゃなくちゃいけない、もうもっと弾きなさい、ああしなさい、こうしなさいの世界がやっぱり、昔はもっときっと強くて、で、まあそれが、うちの創始者がこの言葉を覚える過程ってなんてこんなに教育が自然で素敵なんだろうっていうところで、それを、だから楽器にでも何にでもっていう教育法で、私たちはたまたま楽器がメインになってるけれども、楽器をこう教えるとか、ああ教えるのが鈴木メソッドではなくて、もっと本質的なところの教育があっ あるんですよね。ただ日々反省ですから、今もちょっと反省しました。明日の生徒は私ちょっと優しくなれるかな。
そうだね。決してね、最近思うのはなんか一周回って元に戻るじゃないんですけど、何でもかん、まあでもコーチング私はすごいいいなって思うシステムだから、旦那様がですね、はい、先生なんですよ、実は。ティーチャーなんですよ。そう。で、彼はね、すごく話すのが上手。で、これ言ったら教員の人に怒られちゃうのかな。まず集団を動かさないといけないから、うんうん、最初につかまないといけないっていう、はい。そこはもう洗脳の世界になるっていう。で、引っ張っていく。うん、でもそんな彼も、結婚して10年、20年、20年経ったのかしらわからないんだけど、それで、やっぱコーチングの大事さを知って、うん、アクティブラーニングっていうものがあるのかな、うん、何も教えない。うん、自ら学ばせる探究学習っていうのが今の世代の子どもたちが学んでる教育法で、まあ、それを追求していくとやっぱりコーチングも大事だねっていうところでだいぶ変わりました。私が変えたとかじゃなくて本人がやっぱりいろんな教育法でどれが人に合うのかって分かんないし、でコミュニケーションの主役っていうかさ、コミュニケーション受信者と、発信者がいるとしたら、うんうん、どちらが主役だと思いますか？
コミュニケーションで？
うん、主役っていうか重要、コミュニケーションする上で、
もう私は単純に最初はその発信する側からって思うけどね。
うん、
まずは例えばシーンとしてたら、
うんうんうん、
シーンとしてるの苦手だから。すぐなんか発するわけ、動いたり、まあ、そこかなとか、
あ、でもそういう視点って面白いね。そっか、シーンとしてたら最初スタートするのやっぱり発信者だよね。でもコミュニケーションが成り立つのってやっぱり受け手が受け取らないと、それって受信できてないというか発信が伝わってないっていうことになるから、主役は受信者にあるみたいな議論を最初に学んで、そっかって、私その時最初に話した技術サポートっていうのをやってたから、うん、どんなに伝えてもやっぱり分からない人には分からないんだよね。で結局問題解決できず、あ、担当者変わってって言われたりとか、そういうこともよく起こるし、
そうか、
うん、そうだね、あれはすごく学びになったっていうか、でもティーチングも必要じゃない、そこでもやっぱりこれとこれをこうしてくださいとかっていうのも伝えないといけない、そこでね、自分で考えて行動してって、
全部ね、やってるとね、
ではないけど、まあ、その辺で、まあ、コーチングの出会いがありまして、で最近取ったのは、その東京から沖縄に戻って就職した先では、若年者の就職支援っていう機関にいたんですね。で、14歳から36歳、忘れちゃったな。若年層と言われる人たちが、就職したいときに相談に乗るとか、そういう意味では、キャリアコンサルタントはちょっとコーチングと少し、色が違ってて、ゴールがあるんですよ。見立てとか。コーチングは答えがないものを、探していく。で、答えはすべてクライアントの中にあるっていうもの。で、そこも、キャリアコンサルタントにもちろんあるんだけど、ある一定の見立てをして、次のコードはこれが必要ですよね、みたいな。その辺が少し違いがあるなって感じてます。
なるほどね。面白い。だ、その二つを持って、なんか人と、まあコーチングの方がもう明らかにキャリアは長いと思うんだけども、なんかすごいな。友達と話してても、これって、なんかほら、簡単に言うと職業病みたいのってあるじゃない？私たちの場合だと、例えばさ、これやるときにさ、これ聞いたらいいよとか、リラックスするといいよってあるでしょ？だけどさ、例えばヨガのときに流したらいいよとか言うけど、これさ、聞いてたり、眠る前の音楽とかで、これ今こっちから繰り返ししたよなとか、今度、こっちから別の分析し始めて。
あ、職業柄ね、
全然集中できないとか、そこに行っちゃう。 本来のところから外れちゃう、まあ、そういうのが私の場合は、うん、まあ、ちょっと弊害になる時もあるんですけど、ね、あの例えば陽子の場合のこれって、こう友達と話してる時別に職業を持ってくるわけじゃ絶対ないと思うんだけど、うん、私はこれ聞いてると陽子そのものなんですよ、どっちも話してる、だからすごいこんなにみんなマッチしてやってんのか、だから仕事の顔と普段の顔の違いを逆に見てみたいって思ったりもした。実際コーチング、私にコーチングしている、わからないのかな、自分が。
わかんない。
自然すぎて。
いやいや、あのね、素の顔でいるつもり、本当に。で、最初コーチングにはまった時は、やっぱり友達とかと会うと出したいわけ、スキルとか。まあ、それにさ、自分が洗脳されてるから、うんうん、それがそのまんま出ちゃう、この、うんうん、30代とか、うん。そうするとやっぱ友達とかは、え、何コーチングしてんのとか、そういう言われたこともあって、ああ、そういうつもりじゃないけど、でも確かに。で、その後私職業をさ、ウェブクリエイターに変えてるじゃない、うん、もう全然違う、もう相談とかじゃない。
そ
うん。で、そこで、やっぱコーチングのスキルはすごい活かされて、お客様何作りたいとか、うんうんうん、そういったものをヒアリングするにはすごく、もう本当に使える。
ね、何にでも通じるものがありますね、う
ん、で今は普通に喋ってる、だから全然もう人の話ちゃんと聞こうってなるともう疲れるっていうか、自分の話したいめっちゃ喋りたいみたいない
いですね、
うん、でも必要なところ、その職業の中の職業じゃなくてもう自分のライフに組み込まれてるから、うん、あのメリットっていうのは普段もやっぱ使っていくし、
うん、
実際にちゃんとって言ったらあれだけど、コーチングしますっていう時は全集中、もうヨガの瞑想じゃないけど全集中で相手を見ます。
やっぱり仕事の顔がやっぱどこかの時点でね、ありはしますよね。はい、なんかどんどん聞きたいことがでもいろいろ出てくるんですけれども、はい、いつもやってる今日の、あの質問ね、のコーナーに行きたいと思います。今日はですね、手放してみて楽になったことはありますか。
ちょっと手放そうかなと思っているのが、まあ、初回か2回目聞いてもらった人にはわかるかもしれないんですけど、うん、あの、〇〇研修のファシリテーターを取ったんですけど、あれはいいかなって。もうちょっと、この年になると、引き算が大事じゃない？
大事よ。
うん。身につけてきたものなんか全部じゃなくて、やっぱり時間とさ、誰と一緒にいるとか、うん、そういうのも大事だから、うん、まあ、不要なものは、不要ってじゃないんだけど、その、ちょっと外しながら、まあ、本当に今持っているスキルでお気に入りのものとか、やってて楽しいことを残していきたいなと思っています。
うん、なるほど。う
ん、エリナはなんかある？
話してみて。でもそうですね、
バイオリンとか言わないで、
それ手放せない、はい、なんならこう執着したい、まだまだ執着して手放してみてね、なんかあでも物にね、
うん、
だんだんこだわらなくなったっていうか、昔は欲しいもの本当にあれも欲しいこれも欲しいってなったけど、今ちょっと待てるようになって、で考えてあいいやが出てきたから、うん、なんかその分あ買わなくてよかったんじゃん。
ああ、すごい、
うん、だけど今家はなんか物にまだ過去の物が溢れてるっていうこのジレンマ、
はい、
片付けないと断捨離します。
ああ
そういうことも、じゃあそういうことかな。
物物
物なんか物の絵の欲求を手放した。
うーん、
だからまあその後ほらお金稼ぐためにやらないでいいから仕事、
うんうんうん、はい、
それはちょっと、ね、整理されたかなと思います。
はい、
はい、今日も、いろんな話できたと思いますけれども、そろそろフローライフラジオもお別れの時間です。流れるように生きながらも流されない自分のリズムを大切に、それがフローライフの始まりです。
この番組があなたにとって少し立ち止まり、自分の人生の豊かさに気づく時間になっていただけたら嬉しいです。パーソナリティはバイオリニストの吉川エリナとキャリアコンサルタントの
中村陽子でした。
次回も日曜日の午後3時半にお会いしましょう。それではまた、
さよなら。
さよなら。